こんばんは、下井浦です。
こんばんは、清水奈です。
こんばんは、早川由美です。さあ、大人の放課後ラジオやってまいりました。この番組は YouTube、Podcast とか各プラットフォームでお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。ということで、8月22日ぐらい配信中です。
ね、は
い、
もうすぐ秋ですね。
はい、秋ですが。
ねえ、オリンピックも終わったしね。
終わりましたね。
でもオリンピックって不思議で、本当にその国のなんかピークの時に来るね、タイミングが。
ああね。
日本もさ、日本64年じゃない、
はいはいはい、
高度成長真っただ中だからさ、うん、やっぱ勢いあったもんね。
そうですね。
で、今回はですね、まあ中国、みんな中国のこと気になってると思うんですけど、本当に中国のバブルは崩壊したのかっていうのをテーマにやろうと思います、
ね、バブルってね、言ってて、はい、果たしてどうなのかって正直まだ分かんない、
で今回の、テキストは、中国不動産バブル、カ・リュウさん、これ文春新書、うん、やっぱね、カ・リュウさんって面白い、さすがにあの中国で生まれて日本でその、プロの研究員になった、うん、今あのシンクタンクの主任研究員をやってる人なんですけど、やっぱ中国への読みが日本人より全然深いんだよね。
でもそれでいて、当然ね、中国の方なんで、そのつもり読んでたけど、ところで、あ、この人は中国の人だったんだっていうぐらい俯瞰して日本ジャパナイズされてるところもありますよね。
そうだね、それとやっぱりあの基本的にあんまり視線が意地悪じゃないのがいいね、いつか中国も復活して、もっと豊かになって、もっとね、みんなが自由に物を言えるようになるといいなみたいなスタンスの人なのよ、
最後もそうでしたね、
いやでも面白かったよね。ちなみに僕今回ね、ゾッとしたのはですね、これですね、新卒の給料です。
あ、
大学を卒業して新卒の給料、コロナ前っていうことは2020年までは月給10万、で中国ってアメリカと一緒ですごくドラスティックでドライの国だから、会社の景気が悪くなると給料すぐに落とすんですよ。日本ってそんな落とさないじゃん、で今は新卒採用の給料は6万、こんな新卒の給料がさ、マイナス 20% になる国で、今年の経済成長率、去年のかが 5% を超えるなんてありえないじゃん、だからここを聞いたら、うわ、怖ってなるよね。
え、 20%40% じゃなくて、
あ、 40% か、
どっちですか、6万だと
4万、そう、10万が6万だからマイナス 40% だ
やばいっすね、
40%、そっか、もっとやばいね、
やばいっすよね、てか半減に近いですよ。
そうだから、そういうアメリカと一緒なんだよね、本当にドライだから。でもちなみに、ここまあマイナス 40% だけどさ、
すごいな、
もうやっぱ ね、 読んでて日本人には分かんないスケールが、
いろんな意味で、
であの中国って一線都市っていうのがあって、あの大都市が4つに分かれてるの、一線都市、二線都市、三線都市、四線都市、で一線都市はみんなが知ってる、北京、上海、深圳、深港の4つで、ここはまあ単純に言えば2000万人級です、
もう一つの国ですね。
そう、一つの国、で2000都市っていうのは、全国で省が31に分かれていて、その省都なんだよね、で僕たちあの中国も日本と一緒で県みたいなのがあるんだよねって思ってるかもしれないけど、全然違うんですよ、中国ってアメリカ合衆国スタイルなの、だからこの31の省がバラバラに財政を全部持ってるわけ、でみんなが、まあ、カ・リュウさんが言うには、一番バブルが崩壊してやばいのはその地方都市31の、
いや、そうだよな、
なぜかっていうと、年金の会計とか医療費とかが国が持ってるんじゃなくて、日本は国じゃない、だからある程度安心なんだけど、各省が持ってるから、省の経済が悪くなると年金が払えない、医療費も賄えないっていう地獄の事態になっちゃうわけ。
いや、もうなんかアメリカの前のデトロイトみたいに破綻するってこと
ですね。そうそうそうそう。でもうその破綻の兆しが今起きているのか、本当にもう破綻しちゃいそうなのかっていうのが今の段階だっていうことなんだよね。
まあなんか前回前々回からインドもやりましたけど、まあダイナミックさでは似てるところありますけど、中身ちょっとまたね。
そう、違う。それとこの一線都市二線都市で4と31じゃん、第三線都市四線都市っていうのがあって、4線都市っていうのが日本でいうと名古屋とか横浜なの、人口300万人クラスなんですよ。これが中国は全国に500とかあるんだって。横浜が500ある国って考えられる、
はいはい、だヨーロッパの小国があるってことですね。そう、500、
そう、名古屋横浜クラスの町が中国って全国に500あって、ここなんかはもうど田舎のくくりなんだよね、でちなみに一線都市はマイナス一桁台、5% とか 6% なのね、不動産の値下がりが、2000都市 10% 台で、3000都市4000都市はもう3割4割、 場所によっては半額になってるんだって、
うんうんうん、
ってことは不動産のバブルは起きているの本当にどうなのって言うんだけど起きちゃっている、それを今必死にみんなで隠しているっていう状態かな。
なんか今ふと思い出したけど僕昔、うん、まあ、あの上海とか行ったんですけど、うんうん、こう2線か3線なのかな、うん、四川料理で言えば成都ってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
成都行った時にもう 7,8 年前なんですけど、うん、もう本当にまさに不動産バブルで、うん、もうとんでもない、こんな、まあ、はっきり言って田舎というか、うん、だだっ広いところにすごいもうホテルみたいなマンションがいっぱい建ってて、うん、これ大丈夫なのかなと思ったんですけど、うん、ね、その後どうな
るんですかね。やばいね。でも成都は2線都市だよ、
はい、あ、やっぱ2線にはなりますよね。そうそうそう、直行見出て
た四川省 の、 あのショートだから、
はい、
でもここだって30だからね。
そうですよ、
ここはもう1000万級だからさ、全部
だから全然いい方か、まだ、
うん、
そこですよね。4000とかです
ね。4000都市だから名古屋や横浜が地獄になる日本って考えられないじゃん、
うん、
だからすごいよね、うん、でちなみにみんなも覚えてると思うけど、あの一昨年ぐらいから騒がしてるね、恒大集団、
うんうんうん、
負債総額48兆円っていう、
はい、
あそこも本当はもう潰れてるはずなんだけど、
うん、
中国のやり方ではそんな大きい会社を潰すとみんなが不安になるからっていうことで細々と無理やり営業させてんだよね。ただしトップは警察が軟禁してる。
へー、
すごいですね、
うん、
じゃあ表向きだけ
そう
営業させてる。そんなこと可能なんですか、ね、てかもう
国自体大丈夫ですかって
なっちゃいます。だからなんかね、そういう点ではその経済的な原則だったり法律だったりを全部共産党が超えちゃうので、
うん、
何でもやり放題なんだけど、そのさすがのやり放題の中国でもやばいなって感じはあるね。
まさにですよ。
そう、まあ、でもそのきっかけはこれなんだよね。
うんうん、
まあ中国のさっきオリンピックがピークだねって言ったけど、08年から10年、
うん、
北京オリンピックから上海万博のこの頃が中国人の最盛期の経済成長、
うん、
毎年毎年 10% 超え、
うんうん、
で値段が上がりすぎてみんなが不安になっちゃうんだよね、
うん、
なぜかといえば平均年収180万、今で180万だから、
うん、
この15年ぐらい前だと100万切ってんだよ、
うんうんうん、
90万とか80万とかの頃もう北京や上海のマンションは1億だから、100万円で1億ってことは100年働いても買えないんだよ。
物価給料が全然追いついてないですよね。
で追いついてない、追いついてない。だから日本で言えば今日本の平均年収って400万とか500万じゃない、
うん、
だからマンションの平均価格が4億か5億円になるってこと。
平均がね、
平均が70平米80平米のマンションが4億5億になったらみんな怒るだろう。
怒るよ、それは買えないもん。誰も買えないもんだって。
でしかも中国って基本的に国で住まいを用意して公営住宅みんなに配りますよってことはしないの。
そうなんです、
ね、一番 ね、してあげてほしいですけどね、
うん、だからその上海の、例えば80年代初頭の頃は一人当たりの平均住宅の広さって3平米だったんだって。だから家族4人で住むときに12平米だからワンルームで4人で住んで
た。いや大変ですよ本当に。
もう6畳一間より狭い。
そう、だからそう考えるとものすごく豊かになったんだね、この40年で。
確かに。え、あれ、ちなみにそのじゃあ5億の家買うっていう時にローンって組めるんですか、お金借りることってできるんですか中国で。
あのね、ローンできないの、うん、
できないの、
うん、
じゃあ本当に自分の資産で、
うん、だから親から借りるか、うん、ちょっとずるいことするかみたいなことしかないの。
そりゃ怒りますね、みんな 5億円になっちゃったらね、うん、
まあさすがにさその頃は、うん、あ、まあ5億円ね、まあ、1億円より、まあ、ちょっと安いけど、それでもその17年前でも北京や上海では 7,8 千万を楽にしてるからね、うん、いや恐ろしいのよ。でさすがにみんなの不満がたまったんで習近平も家は住むもので投機、
うん、
の対象ではない、
うんうんうん、
だからまあよくできてるよね。
でもこの言葉がきっかけで不動産バブル崩壊ってことになってしまって、うん、
でもどこかで崩壊させなかったら無理だからね。
そういうものなんですか。
必ずバブルっていつかは潰れるもんなんで、
う
ん、
あ、そっかそっか、じゃあ潰れるものっていうものを前提にして、うん、その後どう動くかっていうことが大事ってことなんですかね。本当に大事なん
だ
けど、
でもそれは中国には苦手なことなんだよね、うん、要は鄧小平の頃は経済さえ良ければいいんだよみんな頑張ろうだったんだけど、
うん、
今は経済はもう良くなくてもいい、
うん、
それよりは国の体制を守るのが大事っていう風に習近平が舵を切っちゃったから、
うん、
だからまあ経済より共産党の体制とかさ、
うん、
その国有企業のシステムを守るっていうのが大事っていう風になったからね。
でもちょっと偏りすぎてませんか、うん、こう 偶像崇拝に廃れたはずの偶像崇拝がまた、ねうん、習近平万歳になっちゃってるって。
日本の小学校でさ、岸田さんの言ったことを覚える時間とかないじゃん、うん、習近平の思想を学ぶ時間って小学生の頃から何時間もあるのよ、
うん、
そういう国なので、さっきのこの横浜が500個あるっていうのと、
うん、
そういう国であるってことを分かった上でバブルの崩壊っていうのが日本とは全く違うのだっていうのが今回のテーマかな、
うんうん、
ちなみにバブルになる前の最初の最初のきっかけ、中国では憲法で土地は基本的に人民全てのもの、
うんうん、
それをみんなんとか経済で回したいんだけどっていう時に日本から学んだんだよね。日本には定期借地権っていうのがある、ね
うんうんうん、
じゃあそれを中国でも取り入れればうまくいくんじゃないか、
はい、
意外と見てんだよ ね。
で
これでちなみにスーパーとかショッピングモールを作る商業地は50年、
うんうん、
宅地に関しては70年っていう定期借地権を売る商売が出来上がって大バブルになると、
うんうんうん、でもこういうところはすごいね、うん、持ってくる
詳細はあります
、ねいいですよね、
ただし日本のバブル崩壊に関しては対岸の火事で学ばなかったんだって。無理だよね、
そこの肝心なところ、
うん、内側は分かんないもんね、
うんう
ん、日本自体って分かんなかったからさ、
うん、
でも怖いね、
うん
うん、だって10万円の給料が4割引きになってんだよこの 3,4 年で。
いやでもその10万あでも新卒だから分かんないですけど、うんね、この、ね、180万円の人たちが急に給料下げられて、うん、で住宅ローンもあ住宅ローンじゃないそのお金払えないって言って大変なことになっててっていうやっぱ市民の気持ちを思うと何とも言えない気持ちになっちゃいますね、
うん、なっちゃうね。だから今回この本読んでて思ったんだけど、うん、中国で生きるって大変なプレッシャーがある ね。競争も激しいしさ、うん、人が多いから
なんかね、中国、まあ、本当さっき2008年ピークってありましたけど、うん、なんか体感的にはというかこう、ね、あの日本人の僕からすると、まあ、イラさんとね、あのもう7、8年とかもっとか番組やらせていただいて、その時もいろんな世界のニュース取り上げる時に、うん、その時やっぱ中国のどちらかというと景気いい話してて、
うん
でまあ、でどこまで続くかねみたいな話はしてましたけど、どうですか、まあ、結果論ですけど、イラさんの中では体感的にもうちょい持つ感じはあって、
僕はもっといけると思ったんだけど、
ね でしたよね、
でも行かなかったね。あとはやっぱ中国人はよく知ってた
。
うん。だから前ほらテンセントのネット番組出たって言ったじゃない、
はい、
でその人たちが2015年ではもう完全にピークアウトして、それ以降はずっと不景気だって言ってたから、日本でいい就職先ないですかって中国人言
われた。分かる人たちはもう分かってた
ね。そう、なんかもうダメそうなんですよって、うん、上海でもダメなんです、厳しいですって、うん、
あの一つ不思議なことがあるんですけど、うん、あのさっき言ってたように、うん、その小学校の頃からずっとその習近平 の、うん、あの素晴らしさとかっていうことを、うん、あの学ばせたりとか、うん、その先生の、うんまあ、上の人が言うことは絶対それに従うっていう思想みたいなものって、うん、本当に刷り込まれるじゃないですか、うん、中国人って、うん、でその中で勉強を学んでいったりとか、うん、経済とかそういうことを学んでいったところで、うん、突出した人が現れるようなあまり感じがないような気がするんですけど、うんうん、でも外にいる中国人、今度カリュウさんとかもそうですし、うん、素晴らしい研究者の方とか、うん、あの経営者の方とかっていう方もいらっしゃるわけじゃないですか、うん、どこでその差が出てくるんですか。
だからやっぱり中国で出世するってシステムの中でいかにうまく動くかってことなんだよね。その共産党のトップの中で支持を集めるとかさ、
うんうん、
あるいは今のトップに気に入られるっていうことが出世の近道で、で経済の世界でいうとここには書いてないんだけど、要はねこことここの差が激しいのよ、こういう企業と民間、
うん、
で僕が2010年ぐらいかな、中国上海のブックフェアに呼ばれて現地の出版社の人と喋ってるわけよ。そうするといやそこは出版社の中の国有企業あるの、うん、日本ってさ講談社も集英社も角川も全部私の民間企業じゃない、
うん、
出版社の中でも国有企業の出版社は一流で民間企業は下に見られてたの、
うん、
あそこは国有企業だから給料がいいんですよ。で国有企業は傘下に民間企業を持っていて、で子会社なんだけどもうすごいずるいことやるの、
うん、
渡辺淳一さんの失楽園、失楽園は中国では最初何万部かすって国有企業が翻訳して版を作って吸って何万部か売れた、その国有企業が民間の会社、自分の子会社にその版を丸々裏で流して、ここはアングラ出版で印税1000万払わないの、ここで300万部売れたんだって。
すごい
すごいけど、その300万部分の印税っていうのは渡辺さんにはまあ1000円1円も入んないのよ、
地下です、
ね、アングラだから。
なるほど。
で国有企業はそこで儲かったお金は自分のところに吸い上げるっていう、
そんなのがいっぱいある。
そう、国有企業、これが銀行、建設、不動産、生命保険、全部に 国有企業民間企業の差があって、
うんうんうんうん、
民間企業はともかくずっと下なの。
うーん、何か突出したその才能があるとか、うん、技術があるとかっていうことよりも、うん、どれだけその上の人にごますれるかとか、
うん、そうだよ、
うまく立ち回れるかっていうことが大事になってくる、うん、となると、うん、今みたいなずるいこととか、うん、なんか賄賂を払うとかっていうことでしか、
う
ん、なんとかどうにもならないっていうことなんですかね、うんうん、中国にいると。
あのね、中国にいると賄賂を払わないで仕事はできないんだよね、基本的に。
なんか前回のインドでも聞いたような話、
う
ん、
そう、だからインドと中国がそういうところに出て、うん、ただし中国の場合の賄賂っていうのは、
うん、
もうこういう時代だからものじゃなくて、うん、基本的には何かで口を聞いてあげるっていうと、
うん、
じゃああそこに新しい超巨大タワーマンション作るんで、うん、そこの部屋を3つあげますとかって言って
不動産を渡してくるんだ。
マンションくれるの。これが
マンションくれる、
バイルなの。
桁違う。
それが一番いいかもしれない。
で、例えば地方有力な省都で勤める住宅関連とか土地関連の役人はワイドで結局積もり積もって一人で100個マンション持ってたんだって。でしかも中国って不動産に固定資産税がないので100個持っててもタダなんですよ。
めっちゃいいじゃない。
そうだからイカれてる、
ね、
だって日本でさ、うん、まあ、どこでもいいよ、東京都の住宅局とかに勤めている局長が民間から100個マンションもらってうわうわしてるなんてありえないでしょ。
いや、ありえないし、そんなことバレたらもう、うん、仕事なんかできないですよ、うん、
でも中国ではそれは割と普通だから、
うん、
ただし、ね、さすがそういう点に関しては習近平抜かりなくて、
うんうんうん、
そういうことをやっている役人とかをもう数十万人、
うんうん、
数十万人首切ってんだよ。
え、じゃあ結構その腐敗とかこういうずるいことに関してはちゃんと、うん、
許さないって言ってるけど、
許さない
自分の派閥のやつはやってもいい、
ね、
どういうこと。
あとこれ数十万人首切ったって言うけど、
うん、
共産党員は今
8000万とかでしたっけ。
いや、それがさらに伸びて22年末で9800万であ
ら、まあ、
今もう1億超えてんの。
そっか、じゃあ何万人とか言って言っても、
そう、30万人40万人
人口の何
そう腐敗をやっても1億人いて新たな腐敗のやつが出てくるわけよ。
そっか、
中国では賄賂を取らないと仕事ができないからね、あげないと取らないと一緒だから。
これ前回のインドとの時も不思議だったんですけど、うん、日本は多少はきっとあるにせよ、うん、ここまで多分ひどくないと思うんですよ。
日本ははっきり言って100万台じゃん、
うんうんうん、規模がね、小さいね、
目を持ってるっていう話があったのよ、
うんはいはい、
これをやらないと政治ってできないんだよって、
うんうんうん、
その時は1本500万で選挙のたびに今までこいつには3本送った、こいつには2本送ったっていう政治家の名前のリストと資金援助したリストがあるんだけど、500万単位じゃん、
うんうんうん、
この人たちは1本1億だからね。
そうですよね。でもその桁が違うから賄賂が横行するとかそういうことじゃない、
うん、もうもちろんある。
それもあるんですか。
うん、それもあるし、
うん、
ものすごい不安だから。
あー、でもそれはすごい感じた、この本から、うん、なんか中国人の不安みたいなものがありますよね、う
ん、でもなんか、まあ、後でその話もあるかもしれませんけど、うん、やっぱり腐っても日本いいなって思いますよね。つまり民主主義か否かでこれだけ違うということですね。
これ読んだら思うよ、うん、好きなこと言えるしさ。ではっきり言って僕たち YouTube でこういうことやってるけど、うん、習近平ってギャグのネタにしてるじゃん、
うん、
中国では YouTube 、向こうは何ビリビリ動画みたいなの、うん、そういうのでこういうことやったら、
うん、
もうその日のうち
にバンされて、
で警察に連れて行かれてお泊まりよ、う
ん、ですよね、
うん、習近平なんだあいつ全く憲法勝手に変えやがって、17年やってまだ足んない、20年もやんのとか言ったらもう
大丈夫ですか。
だって本当に向こうで暮らしてる日本人の企業家の人と飯食いながら全然人がいないところで話しててもちょっとこっからごめん言えないわって言われましたよね、
うんうん、だって街中に盗聴があるし、あと今中国って反スパイ法の影響もあって、
あ、そうですよね、
あの密告がすごい奨励されてるの、昔のソビエトみたいに、
うんうん、
なので僕が小学校の教室で習近平思想なんてつまんねえよなこいつって言ったら生徒が校長にチクるから、地元の教育委員会とか、そうするとその子はお前は立派だ、党のために働いたって言って、うん、いいものもらえて、
うん、
教師は、
いや怖い。でも本当に毛沢東の時代に戻ってるんじゃないかっていう話もね、ありますね。
それをやると結局ダメなんだよね。
うん、
やっぱりね、
お互いが信じられなくなっていきます
よね。だから今のままそうやって隠したままいけるのか、新卒の給料が本当に半分になる、で50兆円の負債を抱えた企業が、
うん、
ね、社長を引っ張られて、まあ 警察で軟禁されてるのに一応ゾンビのように生きている、
うん、
でもゾンビのように生きている会社ばっかりなのよ今不動産は、
うん、
そうなった時にさね、今年も最高です 5% 成長で、
うん、
で2040年には世界一の豊かで強い国になる習近平指導者がやってくれるみたいなことをみんなで言ってる、
うん、
そのやばさがね、
そうだから結局そのごまする人たちばっかりになっちゃってるから、うんうん、そういうことになってしまってるってことです
ね、うん、だからよくあったよね毛沢東の時もあと北朝鮮のキム一家の時も、
はいはい、
農業を視察に行く、農業なんか何も知らないけどトウモロコシが今今年よくできてるって聞いて、
うん、
来年から全部トウモロコシ作れって言って全員でトウモロコシ作って全滅するみたいなさ、
うんうんうん、
そういうレベルに今習近平はなりつつあるからね。でこの人基本的に経済音痴だから、
ね、ずっと
そう言って
ますよね、メインは政治の人だからさ、うん、政治の人っていうよりは権力闘争特化の人だから、
うん、
そういう点では習近平が一番よく似てるのは毛沢東っていうよりはスターリンじゃないかな、
うん、
自分の政敵を全部排除していく、
うん、
習近平はあんまり殺さないけど、まあ、スターリンは殺したけどね、この人は殺さないけどね、刑務所にぶち込むから、
マイルドなスターリン
です、ね、
うん、
それとこの過程で自殺した高級官僚とか、高級幹部ね、
うん、
共産党の何百人で死んでるからね、
ということで話まだまだ聞きませんが、もうね21分過ぎてやっぱり語ることたくさんありますね、
うんうんうん、
ということでまあね、はい、本編に、つなぎたいと思いますが、その前にお便りとご質問お願いします。
はい、しずまさん30代男性からいただいています。こんにちは、いつも配信楽しみにしております。シャープ173でお便りを取り上げていただいた神戸住まい30代の男性です。さてお三方がおすすめされている副業についてオトラジをきっかけとして私なりにいろいろ模索をしてきました、
うん、
そんな中で一つだけ身になったものがあります、
うん、
資格の取得です。会社で上司と話し合いながら2年ほどかけて4つの資格を取得しました。比較的簡単なものでもう取得をすれば上司はとても喜んでくれて、それが励みになりました。このところ部署の業績が悪く人員削減が進み、私も人事役員からあなたにしてもらう仕事はないと希望退職を勧められました。
マジか、
うんうん、子供も生まれるしどうしようと悩んでいたところ、上司が東京でお前にやってもらいたい仕事がある、役員には俺から話しておくと言ってギリギリのところを助けていただきました。資格の取得も今回助けていただいた要因の一つになったのかもしれません、
うん、
今後はひとまず5年ほど仕事と並行して勉強に励み、仕事の幅と専門性を磨いていきたいと思います。ドラジオきっかけに2年ほど模索し続けた結果、行き着いたのが本業と資格への集中でした。この模索がなければずっともやもやしたままクライシスを迎えていたと思います。本当に感謝しております。
いやだからさ、うん、何か、まあ、メインの仕事以外にこれだっていう柱が見つかるといいよね、
う
ん、
そうですね。
それは実は副業みたいなお金のことでも資格でもいいし、うん、趣味とかでもいいんだよね、
うん、
本当に辛い時にそこに逃げられる場所、
うん、
自分の隠れ家っていうかさ、
うん、
自分自身で決められる場所っていうのがあると、
うんうん、
まあ結局人生長く生きてるとさ、景気がいい悪いとかさ、
うん、
その評判であの人はいい悪いみたいなことに左右されない、うん、自分の決定権がある場所とか仕事が必要なんだよね。
そうですね。
そう、それを本当に考えた方がいいと思う。
一つでもそれあると違いますよね。
全然違う。
売上としては最初少ないとしても、うん、やっぱり後々大きくなるし、うん、一番心の自由があります
よね。そうそう、だから僕たちも動画配信始めたの本当良かったよね、早いうちだったし。
いや本当ですね、
うん、
ありがとうございます。続いて質問です、
はい、
石田さんがオトラジのどこかの回でこの世界が退屈だから小説を書くと言っていたのがかっこよくて好きです、
うん、
石田さんはもし縄文時代や平安時代などに生まれていたとしても何らかの形で小説書いてたと思いますか。
あの小説は書いてないだろうけど、
うん、
多分冬の夜とか長いじゃない、
うんうん
だからみんなで火つけてその焚き火を囲みながらなんか喋るじゃない。
あ
その時にいろんな話をしてたと思う。
語り部ね、
うん、
それは口伝で残ってるかもしれない、
ね
な
ね、
あとはなんかいろいろ作ってたんじゃない。不思議な神様とか、
うん、不思議な神様、
うん、
偶像崇拝ですかね。
偶像崇拝まあ別に森の神様でも海の神様でもいいけど、
うん、
そういうのを作りながらお話を作ってた気がする、
ね、あなるほど、
うん、形は違いとじゃあやっぱり近いものはあるかも
しれない、ね、本当ですね。
いやでもいいよね、
うん、
結局なんかさ今お金になることが大事みたいにみんななっちゃってるけど、
まあますね、
実はお金ってゼロだから、
うんうん、お金ってゼロ
そうこの前だから、
うん
誰だっけな誰かの本を読んでいてそう書いてあったのをあ本当にそうだと思ったの、
うんうんうん、
要するに石油がある、
うん、
でも石油を作ったのは 植物性のプランクトンじゃん、
うん、
石炭がある、石炭を作ったのは、木じゃん、
うん、
木が地下でギューって集まってああいうカチカチになったわけじゃん、
はい、
銅や鉄を作ったのはあれ地球の火山活動だ、結局元からあるものを誰かが頑張って持ってきて精錬して純粋なものにしてそれを売る過程なだけで大元のものは全部ゼロだよね、
うん、
空気も石炭石油、
うんうんうん、
鉄銅ガラス、
うん、
だからあれ人間ってそれにひっついて寄生してやってるだけでお金って人間にしか意味がないものなんだ、うん、って思ったらあなるほどなっていう気がしたんだよね、
うん、
だからその評価もなんか人間たちのなんか小さなスケールの中でちょこちょこやってるだけで、うん、あ全く意味がないな、
うん
うん、で別にこうやって息吸っててさ空気に1円も払ってないじゃん、水飲んで水だって安いもんじゃん
本当ですよね、耳ちり
な、だから人間ってなんだろうな、それで例えばお金があるとすぐに大金持ちって、まあ、中国人じゃないけどすぐ尊敬しちゃうけど、
うん、
いや別にジョブスだってイーロンマスクだって大したことやってないよな、
うん、
地球に寄生してる寄生人ってことです
か、そうそうそうそう本当にそう
本当ですね、
うん、だからその寄生した額の多さで別に偉い、
うん、
偉くないみたいなことを決める必要もないし、
うん、
もっともっと自由でいいと思うよ、
うん、
お金は本当にカビみたいなものです、
うん、
地面についてるカビとか苔みたいなもの、
うん、
深いですね、もう今日これでおしまいにしても哲学って感じ で、
ね、でもそうじゃない、苔いっぱい持ってる、
うん、
苔いっぱい持ってるイーロンマスクすげえな
とは思わないですね、
苔
持ち、苔持ち、苔
そうですね
どういうことで、はい、面白い、
話は続きますが今度ね、
はい、
中国、ね、バブル、本編に入っていきたいと思います。続きは4通りご視聴がございます、うん、YouTube メンバーシップ、そして、もう今復旧のね、まあ、手続き中ということで、うん、この配信の頃にはねうまくいってるといいと思いますが、
ね、
うん、ニコニコ動画、そして Apple Podcast サブスクリプション、そしてaudiobook.jp いずれかの方でご視聴いただけたらと思います、
はい、
詳しくは概要欄をご覧ください。それでは本編で、
はい。